皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人ごときするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は配信はゴールデンウィークの半ばということで、はい、もうババさんは北海道行ってきたんですか。
いや、はい、今日撮ってるのがね、まだね、4月なんで。
じゃあ、北海道行ってきた気分でちょっと喋って。
北海道行ってきた気分で。
うん、
あ、よかったよ。
よかった。
あ、よかったよ。
どこがどこが。
ウニが美味しかったね。
ウニ。
ウニが美味しかった。
うん、他は。
知床。
やっぱさ、行ってみないとわからんことみたいなさ。行って体験できたことみたいな。発言にリアリティをさ。
やっぱね、知床。
あ、知床半島。
知床半島のね、原生林。
原生林
とか行くと、やっぱ整備されてないのよ。
うん、
でそうすると、やっぱクマがいつ出るか分からない。うん、もうこれはもうね、
まだ言えそうやな。まだ言えそう。事前知識でまだ言えそうな。
どんな整備
あ、クマは出てくる可能性あるんや。
あるらしいよ。なんか割とこう、だからもうクマ出たら、もうその日のあれはもう中断というか。
あ、そうなんや。
そう。でもやっぱ知床って、やっぱ一番ほらね、いろいろ野生動物とかも
来やすい
し、ね、あとなんかそのアイヌの文化とかちょっと知りたいな。
ゴールデンカムイ。
ゴールデン、お前な、ゴールデンカムイ好きやな。
ゴールデンカムイの表紙にはさ、絶対に一つ言葉がある。
おいおい、先週もやった
で。先週もやったっ
け。エンドレスな顔してる。で、また強行戦かそうだ、今週もっつって。
なるほど。いいですね、そんな。じゃあちょっとあれですか、ゴールデンウィークあんまりエンタメは入れるチャンスはないと。
そうね、だから、うん、そうやね、だからあんまりこうね、映画とか見れないかな。
で、今年はね、飛び石でなんか休みも取りにくいから、結構自宅にこもる人が多いんちゃうかみたいなこと言われてて、まあそういう時におすすめのポッドキャストが一つありまして、それが週末作戦会議室ということですね。
はい、
週末の過ごし方、まあ週末、ひいては休みの過ごし方を、いや、過ごし方じゃない、休みに見るべき作品をご紹介するのが、はい、週末作戦会議室ですから、
ね、そうね、ちょっとしたね、はい、こう2日とかの時にね、
2日とかの、
はい、
今日はゴールデンウィークあれば見れる作品で、
はい、
ございますか。
はい、ございます、ございます。はい、
それは子供から大人まで、おじいちゃんから赤ちゃんまで。
ね、まあちょっと人を選ぶけど、今日のやつは
人を選ぶ。
はい、でも結構幅広い層にいけるんじゃないかと僕は思いますよ。
いいじゃないですか、ね、
はい、この作品は。
そんな作品を見ていきましょう。
はい、
ということで週末作戦会議室、今日もスタートです。さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日はですね、はい、先週の予告通りですね、無能な7というですね、
無能な
7、週末作戦会議室結構久しぶりにアニメの紹介をしたいなと、
アニメーション
思っております。
はい、
まあ、といっても漫画原作のアニメではあるんですけど、はい、っていうところで結構久しぶりに私の続きが気になると言いますか、
ほうほうほう、
強くハマってしまいまして、
あら、ま、
深夜に一気見してしまいました。
あ、そんな
みたいな感じのやつに出会いました。
お、
はい、っていうのが、無能な7のという作品
になります。はいはい、
まず SBS から行かせていただきますが、はい、SBS、まあ、推奨度合いですね、4.5 でございます。
お、4.5、
はい、
これは相当高いですよ。
はい、私はすごく面白いなと思いました。
無能7、
はい、無能7、
はい、
はい、個人的には私この作品名前すら知らなくてですね、
名前さ知らない、
はい、多分一般的にもそれほど知名度がある作品ではないのではなかろうかと。佐藤さん知ってます？
でも名前をなんかどっかで聞いたなってぐらいで、
聞いたことはある、どんな作品とかイメージないでしょ。
ちょっと何やったらスケベな作品かなと思ってたもん
そうなん、無能な7、
なんかちょっと ラブコメスケベ漫画みたいな。
ああ、はいはいはいはい、ありがたいコメントですね、これは。はいはい、
なんかポロリもあるよ。
いや、ポロリはない。なるほどね。
まあ、俺のイメージだな、ね、俺の頭のイメージだなでは、トラブルと同じ棚に入ってる。
矢吹先生の。
そう、矢吹先生。トラブルと同じ棚に入ってた。イメージ棚やから。
全然違う。
全然違う
けど、その期待で聞いてほしい、初め。
そういうことね。はいはいはい。
で、なんですけど、まあ、この後私が説明するあらすじを聞いてですね、気になった方はぜひ見てみてほしいなと思ってるんですが、はいはい、これ佐藤さんの好きなですね、タイトル伏線回収的な、ものがですね、ありますので。
なるほど。
はい。
タイトルは回収してほしい、
はい、
回収すべきものはタイトルとゴミ、これね、
ゴミ、
うん、これちゃんと回収しましょう。はい
はい。であとですね、あのデスノート的推理合戦のようなですね、展開がこちらございますので、はいはい、そういったものが好きな方、まあ、つまりサスペンス要素であるとかミステリー要素が好きな方には、まあ、特におすすめの作品となっております。
なるほどなるほど、はい、
じゃあちょっとまず概要からいければと思いますが、はい、あの無能な7ですね、これ2016年から、月刊少年ガンガンにて
2016年から、
はい、連載されている作品でございます、
はい
はい、原作はですねルース・ボーイというですね、あのゲームのシナリオライターの出身の方でして、
はいはい、
まあ、そこにあの作画担当の方がついて連載をしておりますと。でこれ2020年にアニメ化をされまして
2020年、
はい、4年ぐらい前、はい、5年、うん、であの Amazon プライムで実は今でも無料で見ることができますと、はいはい、でちなみに原作漫画は今ガンガンオンラインというアプリでも見れるんですが、まだあの2025年現在完結していません。
ほう。
で期間13巻。
なるほど。
まだまだ連載中の作品でございます。
なるほど。
はい。ということで今回ですね、なのでちょっと前に放送されて、割とまあもう埋もれてしまっているといえば埋もれてしまっているんですが、実は面白いと。見るべきアニメの発掘会というところでお届けしたいなと思っておりますと。
なんか今あのググってさ、
う
ん、あの画像だけね、うん、見てるんやけどさ、うん、今のとこトラブル。
トラブル、あ、そうなんですよ。はい、
あのですね、トラブルとそう変わらん感じが、はい、あのトラブルほどなんかスケベ感はないけど、うんうんうん、なんかそう変わらん
映画。ああ、いいですね、うん。はい、そうなんですよ。うん、あのあね、はい、美少女が出てきそう。
美少女が出てきて、はい、ラブコメかなって思っちゃう感じだね。
はいはいはい、ありがとうございます。はいはい、アニメ1話はですね、うん、僕もですね、今からあのあらすじを喋るんですけど、はい、あの途中でこれは外れかなってずっと思ってました。
はい。
っていうのでちょっといきたいと思いますが、はい、まず無能な7話のですね、物語の舞台なんですが、孤島の学園でございます。
おお、はい。孤島の学園。
はい。その孤島の学園にはですね、能力者と呼ばれる
能力者、
特殊な能力を持ったエリートの少年少女たちが集められていまして、
その能力っていうのはどういう、なんか火を操るとか水を操るっていうレベル、
はい、おー、はい、あの炎の能力者とか瞬間移動の能力者とかですね、
ね、
まあ、氷を扱う能力者とか、はいはい、まあ、そういう、まあ、あの僕のヒーローアカデミア的な世界です、はい、
はい、
っていうのを集められておりまして、まあ、日夜訓練をしております、
はいはい、
で彼らはなぜ訓練をしているのかというと、人類の敵と呼ばれる怪物と戦うということを想定しておりまして、まあ、能力者×学園ものという意味では、まあ、先ほど言いましたように僕のヒーローアカデミアみたいな、そういう世界観をイメージするといいと。ただ、そこの学校がですね、孤島にあるというのがちょっと違いですね、
うん、ほうほう、
はい。で、無能の7の物語はその孤島の学園に生徒として通っている、中島七尾君というですね、
はいはい、
少年の視点から始まりますと、はいはい。で中島七尾くんはですね、ちょっとクラスメイトからいじめられておりました。なぜなら彼はあの、まあ、結構学校なんですけど、自分の能力を彼はひたすら公表しようとしないんですよ。はい、でなのでクラスメイトからはこの無能って言われてるんですよ。とか、お前が人類、お前こそが人類 の敵だとかって先進まれてるわけですね。
デク君と一緒だ。
あ、そう、まあ、そうそうそうそうそう。うん。でそんなクラスにですね、2人の転校生がやってきます。一人目の転校生がですね、小野寺京也という人物ですと、うん、まああのグレーヘア、まあ、あのシルバーヘアの感じの、うん、まあ、あのイケメンですと、
はい、
で彼は自らの能力について自分もですね、公表しないと、
うん、
でなんで俺の能力言わないといけないんだよ、うん、つって、でクラスメイトに全体に出して割とあの社に構えた態度を取りますと、
うん、なるほど、
転校早々ね、
あ、
はい、
最初にバイト入ってきた時の馬場さんと同じ感じ。
ちょっと俺そんな社に構えてたっけ、
うんうん、
そんなことない
よ。なんで俺の大学名言わなきゃいけないんだよ。
いやいや、
なんで俺の高校名言わなきゃいけないんだよ。
そんな俺素直に言う
たよ。なんで俺の名前言わなきゃいけないんだよ。
めっちゃめんどくさいやつ。はい、まあ、うん、そう、あの小野寺京也君はそんな感じ、はい。でもう一人ですね、あの同時に転校生の方がもう一人来るんですけど、はい、その子があの柊木奈々ちゃんというですね、女の子でございまして、はいはい、この子がピンクの髪の毛で、
はい、見ました
ツインテールの美少女ですと、
はいはい
はいはい、でちょっと萌えな感じの声を出すような、うん、子ですと、はい、で柊木奈々ちゃんはですね、転校してきた時の挨拶で、私は人の心は読める能力者ですと、でも空気は読めません、よろしくお願いしますみたいな感じの、うん、割と元気めの自己紹介をします、
はいはい、
でこれを聞くとですね、佐藤さん的にはきっと、まあ、へえ、あんたも7って言うんだみたいな、うん、あのまあ、中島七尾くんと
柊
木七
菜
ちゃんなんで、まあ、七菜ちゃんが、
ね、うん、物の七々はどっちなのかなと、
はいはいはい、っていう感じるかもしれないですが、柊木七菜ちゃんはあのピンク髪のツインテールなので、うん、ちょっとあの七とはちょっと違うイメージなんですけど、うん、まあ、ちょっとあれだ、萌えな感じの、うん、まあ、美少女です。
はい
はい、で、まあ、でその中島七菜くんと柊木七菜ちゃんをですね、まあ、学校でと隣の席になりますと。うん、で、まあ、柊木奈々ちゃんに頼まれて、その七尾くんは結構島の案内をしたりとか、
はいはい、
まあ、そのうちとお互いの過去についてあ話し合ったりしながら、はい、まあ、ちょっと仲良くなっていくと、
はいはい、
で言っていくと、中島七尾くんはなんかどうやらお父さんが割と厳しい人で、お前ナンバーワンになるんだとずっと言われる人、
うん、
で、まあ、すごいプレッシャーを感じていることがあったりとかみたいなことをその奈々ちゃんに言って、俺実はそうなんだよとかって言って、で奈々ちゃんは奈々ちゃんでやっぱ自分は心が読める能力があるので、やっぱ友達が全然できないとみたいなことは悩んでいるんだみたいなことを言って、まあそういうなんかこう仲良くなっていくわけですね。はい、でそういったところで、まあ奈々尾くんはちょっとこう美少女の奈々ちゃんと仲良くなれたから、ちょっと青春が始まるんじゃないかみたいなことをやや予感をする。
なるほどね。
そんな中ですね、学級会でクラスの委員長を決めることになりますと。はい、で立候補したのがですね、炎の能力者であるモグオ君と、
うん、
氷の能力者であるステイヤ君の2人ですと。はい、で委員長をめぐって能力者バトルでタイマン勝負しようと、炎と氷で、
うん、
で2人の勝負はですね、氷の能力者であるステイヤ君に軍配が上がるんですけど、あの逆切れするんですね、モグオ君が、
うん、
でお前と、炎の能力をめちゃくちゃ解放して、まあ、冬平木奈々ちゃんを含むクラスメイト全員に、なんか、あのすごい、あの、でかいファイヤーボールをブーンって投げます。
で、服が焼けて、うん、やだーみたいな、そういうお色気シーンがあるんやろ。
トラブルに持っていこうとすんなよ。違うよ。
あ、違う
よ。違うよ。違う。お前、これ、デスノートやから、どっち
か。あ、そうか、そうか。
そうそう。はい。で、で、クラスメイトの嫌悪感を救ったのはですね、なんと無能だといじられていた中島七尾くんでしたと。七尾くんの能力はなんとですね、他人の能力を無効化するというものだったということが、ここで判明をしますと。で、この一件でクラスメイトから七尾くんは信頼を集めて、うん、まあ、逆転で彼がクラス委員長になるわけですね。で、晴れてクラス委員長になった七尾くんは、まあ、柊木奈々ちゃんと、あの、海が見える高台とかに行って、ちょっと委員長になれたね、みたいなことを、まあ、祝い合います。
なるほど。
で、そこで奈々ちゃんが、あ、中島さんの能力って、なんか体に触れたものを無効にするっていう条件なんですかね、とかって聞いてきて、で、ってことは、私と手をつなげば、私の心がの読める能力って、無効化できるんじゃないか。
なるほど、ね。
とかって言って手をつなぐんですね。
うん、
したら、あ、初めて、心の声が聞こえなくなりましたって泣きそうになりますと。で泣いている奈々ちゃんに中島奈々くんは手をつなぎながら、じゃあ今僕が何を考えてるか考えてみてみたいな、あの、当ててみてとかってちょっとあのイチャイチャしながら言うんですけど、したらなんかあの奈々ちゃんが、いやもう全然能力なしでも分かりますよとみたいなことを言いながら、中島奈々くんを海が見える高台からポンって突き落とすんですよ。
ん？
突き落とすんですよ。
奈々ちゃんが七尾くん、
奈々ちゃんがポンをつけ、あ、分かるよって言いながらポンって突き落とすんですよ、うんうん、でなぜ僕は今からこの子に殺されないといけないんだろうかとかって考えてるんでしょとか言いながらポンって突き落とすんですよ、うん、はい、というのが一番の展開なんですね。
全然意味わからん、
はい、
突然
ですね、奈々ちゃんが豹変するんですよ、ここで、はい、という感じ
で七尾くんも、はい、抵抗せずに殺されたわ
け。七尾くんはもうだから不意をつかれてポーンって殺されて、でこうなんかこう崖にこうしながら行くんだけど、まあ力尽きて落ちていくと。
まあ、そうなん
だ、はい、
へ
え。というのが一話の展開でございまして、はい、まあ、なのでまああの初めの25分のうち20分ぐらい余ったるいラブコメなんですよ。ハズレ引いたなってずっと思ったんですけど。
けどなんかシナリオ展開はガンガンっぽいなって思った。
あ、そうなんだ。
うん、
はいはいはい。
ガンガンというか、うん、あの辺のさ、
うん、
可愛いと思ってたやつが実はちょっと狂気的だったみたいなとか、ガンガンっぽいなって思いました、ね。
なるほど。あ、ガンガンそんな感じなんだ。
あるある。他にもなんか似たような作品あったな。
なるほど、
はいはい、
というのがまああの一番のあらすじでございます。
はいはい、
どうでしょう佐藤さん、ちょっとだけ
興味は。いや、フックはいいんじゃないですか、はい、何が起こってるのかみたいな。
ですか、はい、
うん、あと人の心が読める能力ってさ、お話の中でいろいろ使われてるんやけど、うん、いろんなね仕掛け方があるんで。
ほうほうほうほうほう、うん、あ、もう佐藤さんともなると、
いやいやいや、はい、いろんな仕掛け方の作品を見てきたので
なるほどね、
うん、
はいはいはい、わかりました。じゃあちょっとここからじゃあこの作品が実はどういう構造なのかって話をするんですけど、はい、ちょっとじゃあ佐藤さんの今の 仮説と合ってるかどうかっていう話をしていきたいと思うんですけど、はいはい、まあ、この作品の展開としてはですね、まあ、序盤はもう今言ったの典型的なラブコメ展開ですよ、うん、で学園×能力者という設定しかり、うん、中島七尾くんが能力の無効化という能力を持ってることしかり、もうテンプレ中のテンプレですよね。なんかよくあるじゃん、こう能力者でもなんか他人の能力無効化っていうのを主人公が持っている展開とかあるので、まあ、もし中島七尾くんが主人公なんだとしたら、おそらくこの漫画はもう打作中の打作になってしまっただろうと、はい、でそうじゃなくて主人公が奈々ちゃんの方っていうのがこの物語のいいところですと、はいはいはい、僕ずっと七尾くん視点だったから完全に騙されるんですけど、奈々、はいはい、ちゃんがこの物語の主人公でございますと。で彼女の心が読めるという能力は嘘ですと、
うん、
はい、状況証拠から相手の心理を推察して言い当てるという作業をやってるだけに過ぎないと、
うん、
で彼女は実は無能力者なんですね。はい、で政府側から、島に潜入して能力者を一人ずつ殺せという指令を受けたスパイですと。
なるほど、
はい、なのでタイトルにある無能なナナというのはですね、中島七尾くんではなく、はい、ヒイラギナナちゃんのことを指していますと。これが伏線回収ですね。はい、で、無能なナナは、まあ、こうちょっと僕のヒーローアカデミア的なやっぱ設定に近いんですけど、ある時からこう能力者と呼ばれる特殊な能力に目覚めた人間が登場するんですね。で、まあ、炎を出せるやつとか透明になれるやつとか幽体離脱できるやつとか登場するんですけど、そうするとやっぱこう治安維持が困難になるじゃないですか、はいはい、なので人類社会が大きく乱れて、挙句の果てにこう能力者 VS 非能力者みたいなところで戦争が始まったりするんですね、はいはい、なんだけどやっぱここで非能力者が勝って、能力者をなんかこう目覚めたやつを孤島に隔離すると、そして人知れず処分をするという運用が国によって開始されているというのが物語の舞台設定ですと。で、なので柊奈々ちゃんは殺人犯の視点で、まあ、一応だから、まあ、社会正義というなんか一応の体現を背負いながら、そのミッションを背負って島に潜入して殺人をしていきますと。でかつ、まあ、同級生として能力者と仲良くなって、相手が能力者だから殺そうとしたら相手のが全然格上なんですね、はい、だからまず動力の発動条件を把握するっていう推理パートがあるんですよ。
なるほど、はい、その辺が好きなんや。
そう、でその辺の推理をしながら弱点を明らかにして確実に殺害をするみたいな。でもちろん能力者側も周囲の仲間がどんどん行方不明になったりしたり殺されていくってことは徐々に明らかになっていくんで、まあ、警戒を強めてきたりであるとか、初めに行った小野寺京也くんがL 的な役割を果たしていくんですね。探偵みたいな役割になってきて、はいはい、なんかドイツがやってんだみたいなのがあるからそういうなんか心理戦、推理と駆け引きとか心理戦とかを経ながらこう同級生を一人また一人と
殺
していくというのがこの無能なナナの序盤の物語展開。
なるほど、というそれ七尾くん殺すの握手じゃない。
なんでなんで、
それは握手だろ、アリンコやんか。
なんでなんで、
いや一番濡れ衣着せやすいやん。
どういうこと
だって七尾くんはさ、相手の能力もう無条件で無効化できるんやろ。
ああ
ってことはさ、そのどんどん能力者が死んでいくけばさ、
はいはいはい、
必然疑われるの
は七尾くん。ああなるほどね、
うん、
ああなるほど。
だから七尾くんか、あるいは七尾くん懐柔すればさ、
はいはいはいはい、はい、
もう殺しがもうめっちゃ楽やん。恋愛関係なんて懐柔しちゃえば。
なるほどね、
うん、
ああお前悪いやつやな。
いやいやいや、だから七尾くんを最初に殺したのは、うん、まあどう考えても握手や
ん。ああ一応ね、七尾くん、
それは握手だろ、アリンコや。
七尾くんを初めに殺すのは理由があって、
うん、
なんかね、どうやらその国側の調査によると七尾くんはリーダーの素質があると、
う
ん、であいつが能力者をまとめ上げるのが最大の脅威だと言われてるから、
ね、
なんかこう、
まあ、一応理由付けてるんや、作者は
もう。そう、一応そう、うん、だからまずあいつからやれっていう感
じで、それを解除する方が楽ちんやと、うん、殺しがもう圧倒的に殺しの難易度がめっちゃ下がるからさ。
はいはいはいはい、はい、まあ確かにね、うん、それはそうね、確かにそいつと組めばね、
うん、でしかもまああるいは疑われるんやったら一番疑われやす
いから。はいはいはいはい、はい、確かに
ね、
それはそうやな、うん、まあまあまあそんな話ですよこれは。
なるほどね、はい、分かりました、
はい、結構こうなんていうんですか、
いやなんかガンガンっぽいな、
う
ん、
あガンガンっぽい、
ガンガンっぽい、
そうなんや、うん、俺初めてガンガンの作品見たからかな、なんかこうそういう感じなんだガンガンは。
いやなんかちょっと高頭無けというかどこかで高頭無けでちょっと外れたことをするみたいな、
はいはいはい、
でも絵柄は可愛いっていうか、
なるほどね、
がガンガンの要素、
あのジャンプとかじゃない、
じゃない
ちょっとね外してきたやつ、
そうそうそうそうそう、なるほどね、
はい、っていうので結構なので第1話のどんでん返し系という意味だと、うんうん、まあ、あの学校暮らしとかだったじゃないですかね、
はいはい、
覚えてます、
はい、
あのゾンビのやつ、
うん、
はい、以上のものがあって、ね、面白かったというか、なんかこうほんわりしている日常から一気にあの柊木奈々ちゃんが表現してニコってで笑いながら突き落とすときにざわってするとかね、
ざわざわざわってなるんや、
そうそうそうそう、
周りが、
まま、周りてかあの2人や
な、あ2人がな、
2人のシーンで
ざわってあの肩ひらがなでざわ
ざわざわで、確かにスパイであるって前提で一話を見返すと柊木奈々ちゃんの言動はいやいや不自然だ、
まあ確かに、ね、
あ心読めると言ってるのになぜかわからないとか、なんかやたらこう生尾くんの能力の発動条件を聞き出そうとしているなとか、そうそうそうそうってのがあってとかいう感じでございます。
なるほど、
はい、
まあ全何話あるんですか、その1期だけ2期だけ、
まだ1期だけなんですよ、1
期だけない、
はい、
で2期作られてへんのよ、5年も経ってるけど
作られてないですね、
その1期終わるところまでは結構全員は殺し尽くさへんでしょ、
いやもう全然全然あのうんもうあるよ、数人よ、
ああ
数人、
じゃあ、うん、俺たちの殺しはまだ今から続くぜみたいな感じなん
やまあまあそうね、あでもなんかこうやっぱりこう何人かその殺していった段階でちょっとこう果たして本当に殺すのはいいことなんだろうかとか、
ね、ああなるほどね、
そうとかその何を信じるんだみたいなことがこうああルールがね改変したりとか、ね、
うん、主人公がちょっと立場変わってくるわけ、
そうそうそうそうそうそう、
今日七尾くんは復活しないんや、
あ
復活しない、七尾
く
ん七尾くん生きてんじゃないのほんま
はもうそれはちょっとわからへんな
生きてるな、これはこれは生きてるなまあまあ生きてるだろうなってなんとなく思ったけど
すごいね、俺も必ず殺したという表現はしなかったから、ずっとあの崖から落としたって話しか、
もう絶対生きてるやろうな
はいというね、はい、感じのお話でございます、はい、うん、だなんていうのやっぱこうそのあのデスノートもそうだけど主人公が殺す側じゃないですか、
うん、
でなんかどっちかっていうとこうあの追われる立場でもあるし、で逆にあのなんていうの主人公が大量殺人鬼であるけど自分が無能だからこういろいろ推理をしないといけないとか、自分が疑われないような状況を作らないといけないっていうのが、そこになんかこうミステリー的な要素とか心理戦的な要素があって、
なるほどね、
こう、うん、あの攻撃側の推理もあるし、そのうまくこうかわす側の心理戦もあるので、結構割とあの緊迫感もあり、割とアニメの13話はですね、私
面白かった、
ね、一気見してしまいました、
はい、そのナナちゃんに主義主張はあるの、まあそのライトはさ、
うん、
まああの一応自分の世界を作りたかったわけ、
はいはいはいはい、
自分が神となった、
うん、
まあ、ある種の秩序を守るためにさ、
うん、
秩序の維持者として、
うん、
あの犯罪者を殺してたわけ、途中からはその権力に、はいはいはいはい、権力というか力に溺れるけど、
ナナちゃんは、ナナちゃんは一応だからこうこのまま能力者をのさばらせると能力者が反逆をしてチームを組んで反逆すると多くの人が死ぬと、
うん、
でそれを未然に救うべきだみたいな、
うん、そういう主張ない
っていう思想の下でやっているみたいな、
うん
うん、っていうので割とだから国側、ね、
なんか治安維持の駒なんやな、
そうそう、ち、
うん、
駒なんだよ、うん、そうそうそう、
ライトはさ自分で治安を作るというか、
あそうだね、うん、
あもう、うん、あの俺が神だっつって、
そうだね、新世界の
新世界の神になるから、まあ、ある種最後までその辺はブレんかったけど、
はいはいはいはい、
ナナちゃんは駒だからブレちゃうんだ、
ナナちゃんはそう駒だけど本当にそれが正しいのかみたいな、
そうね、だって駒だからさ、
そうそうそう
そう、駒は時々自由意志を持とうとするんだよね
お前ちょっと選手の話になってきたない
やそ、ね、そこをどう思っていくかなんていうんで、それは普通に作者の作者も重力に惹かれたかなと思うよね、
うんうんうんうん、
主人公大量作品で、いや大量殺人者で貫き通すって結構ハードル高いな、
そうだよね
から
確かによほどの思想家じゃないと ね、
そうやね、
なかなか、
だからライトは結構すごいバランスでいったなと思って、うん、
はいはいはいはい、はい、
まあだから罰されんねんけどラストに、
うんうんうん、そうだね、うん、
だから主人公が大量殺人でさ、しかも自分の主義主張のために人殺してまくすって、さすがにそれで前後は行こうと思ったらなかなかよほどの ね、
ね、うん、
共感性はないからさ。
そうだよね、うん、だちょっとだからライトはコミカルに書いてるのがちょっといいところ、ね、
いやまあコミカルって言ったら
なんかこう、うん、まだだまだ笑うなみたいな
それは別に何やろネット文化で笑ってるだけでさあれは超真剣に書いてるまあまあだからやっぱりその奈々ちゃんの場合はある程度、うん、そのね心情の変化みたいなんで、
はいはいはいはい、
ちょっとまあどういう社会をっていう、
うん
うん、ところになっちゃってるん
だよ、ね、そうそうそうそう、その辺のこうなん、うん、
でそれに奈々尾くんと結託して、うん自分たちがどうするかみたいな話になってくる。
それは七尾くんとどうなるかはねまだ漫画読んでないんだよ。
あ、そうなんや。
そうそうそうそうそうっていうね。はい。ちょっとどうなるんだろう。
どう、はい、まあねすごい今時の倫理観にあふれたしまい方はさ、
うん、
あの能力ある人も能力ない人も幸せに暮らせる仕組みを作って平和に暮らしましたとさがまあまあ今のね非常に倫理的な。
そうだね。
回答じゃないですか。
そうだね、う
ん、果たして原作はどうなるのか。さすがに能力者を全部殺し尽くすは多分
あまあね、うん、
ねえなんか今のその主義主張的にしようと思ったら結構勇気いると思うから
、ああああああそうだね、
うん、
ちょっとどうなるんだろう、ちょっとこの後の話がどうなるんだろうっていうのはちょっと、
ね、だから風呂敷をどう畳むかは私気になりますね、は
い、そうね、うん、
だいぶあのガンガンかわからないけどそっち系で、うん出だしめっちゃ良かったけど、
うん、
途中からえってなって、
わかるわかるわかる。
なんかラストはんってなった作品何個かあったから、
はいはいはいはいはい。
でもその風呂敷の畳み方というか、大ボラのしまい方というかがちょっと気になるかなと思いました。
うん、ああ、それだと僕の 4.5 はアニメ13話の評価だから、
そうだね。
そこからどうなるかはちょっとわからない。
ラストそれかいみたいな。
ああ、そうそう。
なんぼなんでもそれ。ちゃうんちゃうんってなるとかあるか、うんうん、なるほどね、わかりました、はいはいはい、
でもちょっと久しぶりにですねこうなんていうんですか新しい感覚の
なるほど、
ね、あのアニメ視聴体験があったので、
はい、まあでも新しい感覚と言いながら馬場さんが好きなものが全部揃ってるというかね、ルールを見つけ、
ね、
ルールを破り、
いやあんまでもルール改変に至るまでには結構なハード、いやなんていうの、
ちっちゃいレベルでもさ相手のルールを見つけて、
あそういうことね、うん、はい、
それを解釈して打破していくっていう、うん、改変というか、まあルールを見つけルールの穴を破るっていう、そう、うん、あの馬場さんのフェチズムが出てるよね、そこ一番好きなとこや、それでできたら一番喜んでさ、
うふふってなる、
うふふって尻尾振ってはるから
で、
うん、
そうで、あとこのなんていうの、無能な奈々がさらになんか別の意味を持ってくるんだよ途中から。
あ、そうなんや。
やっぱこうなんかその大きなものと奈々ちゃんが対峙しようとした瞬間、本当に無能感を感じ始めるんだよね、うん、その能力的なっていうよりも、
うん、
こう、うん、ルールは改変できないけ ど,
ど、
この状況でどうしようみたいなっていう無能さを感じるから。
なるほど、ね、
そう、無能な奈々尾くんかと思いきや無能力な奈々ちゃんで、
うん、
そのルールを改変できない奈々ちゃんっていうふうになんかどんどん変わってくるっていうのが、
ね、
こう いなって。
なるほど、
ね、
はい、
はい、っていうのが今日ご紹介しました、無能な奈々という作品でございました、はい、ですね、Amazon プライムだとアニメは全話見れますし、ガンガンオンラインというアプリで1話ずつですね漫画読めますので、もし今日の話を聞いて興味を持っていただいた方はぜひご覧になってください。
はい、ありがとうございます。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りやポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
またツイッター X もやっています
じゃないよ
X もやっています、週末作戦会議室、はい、ぜひ検索ください。
お便り X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日は無能な7の話をしてまいりました、はい、まあ逆異世界転生なんですね。
ほう、というと
孤島という異世界に、
うん、
能力のない人が行く。
ああ、そうね、
うん
うん、殺しにね、
殺しに、うん、そしてそこでまあ無双するかどうかは知らんけど、
うん、
ある種無双するというか、
そうそうそうそう、うん、能力がないやつがまあいろいろ殺人技術とか こういろんな能力を持ってて
能力あるんや、
あの一応だから人を殺すなんか毒殺のナレッジとかは全部ある、
う
ん、
なるほどね、
けど
ね、まあなかなかそういう意味では我々もね、大きいものに対しては無能ですよ、常にね、
はいはい、
大きい運命というものに対しては大きな力の前では無能でございます
わ、ね、ね、はい、人一人がやれることなんてね、
そうです、あの年取ってから本当私無能だなって思うようになってきましたね、
本当に、
はい、あ、もう俺にはそんな力はないと思って、
どういう時に感じるのそれ、
会社で仕事してる時に、はい、あ、俺はこれをあの横のつながりを作って、
うん、
なんか大きくうねりを起こしていくみたいな、
うん、
革命家の素質はないなと思ったりするときに、うん、あ、無能だなって思う、
うんうんうん、
それは無能とかそういう能力はないなって思ったりするから、大体やっぱそういうやつがちらほら生まれてくるわけですよ、この年になると、
ね、
もう俺たちがやってやるぞみ
たいな、
でネットワーキングしてさ、
なんかちょっとね、
そうそうそうそう、
うねりを
生み出してる感の、うねりを生み出そうと、そうそうそう、っていうのなんと、だからどうやって生きていくかすごく考えますよね、はい、
そうね、その中で何をやるか
っていうところはね、そうそうそうそう、ありますけどね、うん、本当にあの打って変わってですね、あの野球話していいですか、
お、打って変わるな、
打って変わるよ、
うん、
いやこれルール改変の話、
ルール改変の話だ、
もう勝ち投手負け投手ってもう制度やめた方がいいんちゃうかって俺思っとるよね、
確かにね、うん、いや分かるよ分かるよ、
これ野球だけやね、
うん、
選手個人に勝ち負けをつけるの、
確かにサッカーとかはないもんな、
まあ、サッカーだろうがバレーだろうがバスケだろうが、うん、まあ、まあ、その流れながらスポーツだから特にやけど、うん、その誰か一人に負けの責任を負わせるってことはないわけよ、
確かに
チームは負ける
そうだ、ね、
し、まあ、活躍した選手は表彰する、うん、MVP として表彰するけど、うんうんうんうん、個人に勝ちとか負けをつけるっていうのはないわけですよね、うん、で野球もさ勝ち負けってさすごい不安定やん、
そうやな、
9回1失点でも負け投手になるし、
うん、
5回5失点しても勝ち投手になる時あるし、
うん、
だからさ勝ち負けさの基準ってまあその時点で勝ってるとかさ、うん、勝ち越してる時点で勝ちとあの投げてたとかさ、
うん、
あの、負けてる時に投げてたっていうだけの話だからさ、だからその勝ち投手負け投手って制度の不安定さを考えてそれを個人に依拠するっていうことを考えるとさ、でしかもましてやメジャーはさあんまり勝利数とかそんなの見なくて、
まあね、
あの1イニングにどれだけあの打者を塁に出すかとか防御率とか打三振率見ますって言い出したらさ、じゃあもう勝ち投手負け投手なんてその価値ないやんみたいな、
確かにね、
思うからその制度やめた方がいいんちゃうっていう、
はははは、
それを俺すごい思った、そういうルール改変をしたい
ね、なるほどね、
うん、
おお、そうか、いや分かる分かるが、でもメジャーでもさなんやかんやさ勝ち負けさちょっと見てたりするやん、
いやそれ何やかんや見えるよ、
サイ・ヤング賞とかでさ、そうそうそう、まあ、防御率とかウィップとかもあるけど一応さ勝ち負けも見たり
する見るけど、いやけど俺は好きじゃない、
あ、
もうやめよもういいですよ、ルール改変しよう、勝ち負けはもう
野球においてさ、やっぱピッチャーの責任が大きいんじゃないの？先発ピッチャー の、 いやいや、そうそう、あの勝利に対する
、いや責任とか起用度はあるけど、その人に、ま、勝ち負けを負わすのはおかしいやん。だから9回1失点でなんで負け投手やねみたいな
さ。はいはいはいはいはい、なるほど、ね、
例えばね、
うん。
それはもうなんか防御率なりなんなりでさ、うん、一応指標は出るわけ。
まあまあまあ、まあ。
うん、
なんていうの、そのさ例えば、8-0 で勝ってる時の1失点と 0-0 の時の1失点はさ重みが違う、
価値が違う、
うん、そのやっぱだからその先発ピッチャーは勝利に割とコミットしてて8点取られてる時の2失点とかは別に どうでもいい、
どうでも、うん、
だからそこで防御率が上がろうが勝ちゃいいんだよ先発はみたいな、だ防御率が 3.5 であっても15勝3敗のピッチャーと防御率が 1.5 であろうとも負け越してるピッチャーやったら防御率が悪いピッチャーの方が評価されるっていうのがその先発なんだっていうそういう思想が、
ね、いやだからその思想をぶっ壊したんや、
そうやな、
価値あるのは絶対後者やん、
はいはいはいはい、
ゲームを 1.5、まあね、防御率 1.5 で回し続けてるんだから、で勝ち負けはさ本当にさ、まあ、それこそサッカーとかさバレーとかバスケもいいけどさ、うん、 もうエースストライカーとかエースアタッカーとかさ、うん、あのエーススコアラーみたいなのがいてさ、うんうん、その人が何歩ほど点取ってもさ、うん、まあディフェンスが多分悪かったらさ負けちゃうわけやん、はいはい
はいはい、なるほど。
でもじゃあその人をさ負け選手とは言う絶対言わへんわけやんか。なんで個人にその勝ち負けをかぶせんねんって思うから、それは結構アンフェアな指標やと思うよね。
じゃあさ、あこういうことじゃないの、こうやっぱさ、でも大事な場面とさ大事じゃない場面あるやん。そのなんか敗戦処理の場面で30試合投げて防御率 1.5 のピッチャーと、うん、競ってる場面で30試合投げて 1.5 のピッチャー、やっぱ価値が違う。
だからそれは別の指標で見るべきやん、
ね、でそれを何の指標で見るかやで、その 1.5 とか VIP じゃないものでどう重要度合いの重み付けをするかっていうのがあって、そこにホールドとかさセーブとかさ、
だからそれは価値以外のだからホールドみたいなのをつければいいわけ。
はいはいはいはい、なるほど。
だから、うん、だから QS とかをさつけるようになったわけでさ、だから6回、日本やと6回3失点、うん、アメリカやと6回2失点、
なるほど。
で QS つけたらいいわけ。
はいはいはいはい、なるほどね、うん、だからやっぱだからこう
あ別の指標で見ればいいだけで、
勝ち負けじゃなくて、そうそうそう、ちょっとこう名前の違う
貢献で、勝ち負けはさ別に勝利に貢献したかどうかわからんやん、はいはいはいはい、5回5失点でさ、
ああなるほどね、
うん、だから6回2失点、まあ、9回1失点だから気づいたら QS はつけてるわけで、うんうんうん、で9回1失点やったらもう少しさハイクオリティスタートにも合致するから HQS つけて、
まあね、
HQS ポイントが高いってことは絶対いい先発ってっていうのが分かるわけやん。
まあ、それはそう
か、そういうふうに見せていかないと、個人に勝利とかさつけてさ、でも野球のそこはだけ俺ちょっとね好きじゃないなと思って
なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
ちょっと思ってるわけです。
なるほど、
行き通ってんねん俺、
はい、
ルール改変をしたい。
実はやるか、
7イニングにするぐらいやったら勝ち負けを多分、
ね、おいちょっとあのツイッターとかでさ毎日発信しろよそれ。
いやそうしたら多分炎上するから野球ファンからあれが醍醐味だってなるから
でもそれルール改変するっていうことはさ、やっぱこう弱者によるルール改変としてはこう、
これ野球経験者でもないのに勝ち負けだけはあんまりな。でなんかさ下り側の人はさ今実際勝ち負け見てないからねみたいな、それこそ奪三振率とかなんかそういう、それこそウィップとかさ見てるからねみたいな言ったらさ、もう噛み合わんやん議論がみんな。
まあそうやな、
誰かは勝ち負けで見ててさ、誰かは指標で見てて、うん、っていうのもね、ちょっと憤ったっていう話ですね。はい、
なるほど、わかりました。
はい、
でもそのあれでしょ、そのルールは改変できない無能な佐藤。
そうそうそう、無能な佐藤だ俺は無能、俺は回収されるわけです、はい、無能な佐藤だから、はい、俺は野球に何にもタッチしてないただのファンやから無能な佐藤で終わるわけですね。はい、はい、ということで、はい、週末作戦会議したと、
はい、
で次回予告なんですけれども、はい、次回予告は、一応今の予定では、佐藤さんじゃないや、馬場さんでも佐藤さんじゃなくて楽器にね、うん、
はい、
来てもらってドラマ会を、
そろそろね、
はい、はい、春25年の冬ドラマの反省会と
振り返り会、
はい、振り返り会と、まあ、25年春ドラマの、ちょっと予告みたいなところで、うんうん、ちょっとドラマ会をやろうかなと思いますんでね、
はい、
ぜひ聞いていただければ、まあちょっとゴールデンウィークのね残りのところで、見逃したドラマをね配信来てるのを見ていただいてもいいかなと思うんで、ぜひその お助けになるようなものをお送りしたいなと思ってます。はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください、さよなら。